ーとお心理研究所。
やっほー、好きな美容成分は成長因子です。バービーです。バービーとお心理研究所、4月のパートナーはこの方だ。
やっほー、好きな美容、水分取りたいです。元カリアユイカです。
水分取りたいです。
飲んだものが肌に行くって信じてるタイプです。
やっぱさ、なんかすごく水飲むよね、みんなね。
みんな飲みますよね。
2リットルとか持ってる人とかいるもんね。
でも仕事しないとそんなに飲まないかもしれないです。
仕事しないと、仕事中じゃないとってこと？
はい。
休みの日はそんなに
取ってないです。
そうなんだ。
はい、だから仕事中その分埋めるように飲んでます。
いつもね、水筒をお持ちじゃないですか。
ええ、
これもかなりでかいサイズだと思うんだけど、
今日は1本ですけど、仕事によってはこれ2本3本って続きます。車の中に置いといて、午後はこれ飲む、夜はこれ飲む。
内容聞いてもよろしい？
いろいろあります。その日の体調によって、お茶にするのかとか、ハーブティーにするのかとか、あとは排出が今春って、冬に溜めてたものを少しずつ出していくっていう季節に入ってくるわけですよね。だから苦味があるものを食べたりとか、お洋服とかも締め付けてるものよりはゆったりした風が通るものを着て、そうそう、体の排出をね、妨げないようにするっていう、私のこの穴開いてるニットはそういう意味じゃないんですけど、
めちゃめちゃ風を通して
る、通してる穴開きニットあるかもしれない。でもそういうふうになるから、飲むものも2リットルの水に対して、キャップ1杯のすり切り1杯の塩を入れて、体内のその3つの塩分濃度と同じぐらいにして、排出を促すように最近はしてますね。
塩水ってこと？
そう。
で
も寒いから私塩左右みたいになってます。
じゃあ今その 750ml ぐらいかな、これ。
すごい目方で飲んでられますよ。それぐらいだと思います、これ、
ぐらいのこの水筒に、
塩入ってます。
塩湯
飲んでます。今日は塩湯でも、花粉症つらいなってなると松葉茶とかいろいろ変えたりして。
松葉茶、
そう、松ぼっくりなの、ツンツンした、あれがお茶になってると炎症成分を抑えるっていう風に言われていて、ビタミン C とか取りやすいって聞いて飲んでます。全部ツイッターの情報です。
すごい、ツイッターから。
そうそうそう、ツイッターでポチるタイプ。
ツイッターで、私でも塩湯は見たことなかった。
それは誰に聞いたんだっけな、多分12年ぐらい体見てもらってるトレーナーさんに言われて。
すご
ー、すっごい疲れてきたなとか。
塩湯でむくまないの？
むく、わからない。私多分排出が上手じゃないんだと思いますね、出るってことが、循環がそんな得意じゃないから出してくっていう感じですね。
そうなんだ。
そうそうそう、
すごい。お茶、私も最近ね、
可愛い手が、
すごい、なんか
ツンツンしてる動作が可愛い。
なんかドクタースーパーラレちゃんみたいな感じ。
70年代の少女漫画に出てきそうな動作。
恥ずかしい、私もねとかやってんの。
指同士をツンツンとするっていうね、両手で。
自然とラジオなのにそんな
可愛い
出てきちゃって、すいません。最近、なんか植物療法、人テラピー、ハーブティー、とかはちょっとすごい気になって、
はい、
私もいろんなのを飲んでんだけど、松葉茶を初めて聞いた。
本当ですか？後でリンク送ります。
わ、すごいね、松葉茶。
私今年それ飲んでたからか、あんま花粉症感じなかったんですよね。
さすがですね。
いやいやいや、だから水分です、美容
水分。そうなんだ。なんか肌にさ、直接ガンっていうのはやんないの、もうなんか紫外線怖くなってくるじゃない、ここのところ。
そうですね、ひたすら日傘です。
そっか、
アナログです。
外部から直接、守るよみたいな。
そうです、そうです。なんかバービーさんの、科学的な力で一発逆転じゃなくて、私は日々のコツコツでなんとか使用派です。
そっか、日傘必須だね。じゃね、
必須です。もう今日も差してきました。
早いっていうか、でもここら辺が一番紫外線、
そうなんですよ、油断禁物です、春は。
そう、嬉しい。その水筒の中身聞きたかったから。なんか何本も持ってるのは聞いたんだけど、中身、その種類どうなってんのみたいな。
来週違うかもしれない、体調によって変わる。聞き忘れてた、バービーさん、疲れてない？
疲れてる。
疲れてる。
いや
先週疲れてないって聞かれるのがすごい嬉しいって言ってたから、今週は絶対にそれ言わなくて約束だと思って、したら普通に疲れてる。かなりローな疲れてるいただきました。疲れてる。
そっか。 そうなんか言われ慣れてないから、うん、
今すっごいびっくりしてましたよね。ほら先週のお悩みでありましたよね、朝一から疲れてるって聞かれるのがなんでだろうっていう、う
ん、そうだね、うん、言われたことないからなんか嬉しくて、そ
う
そ
う、バビさん言われたい派だっていう話をしてて、そうそう、
で心配もっとされたいから疲れてるって言っちゃった。そうそうそう
心配してくね今日ね、
うん、ね、嬉しい。
かわいい。
なんか心配されるって嬉しいね、やっぱね。
いいですよね、いたわりがねあるってね、
本当、
ね、
ありがとう、う
ん、とんでもない、はい、ありがとうございます。急な心配をすいません。
いえいえ助かりました。
今日もよろしくお願いします。
お願いします。じゃあちょっと早速今夜も週ごとに変わるテーマに寄せられたメッセージ紹介していきますよ。紹介された方にはお心理まんまるステッカープレゼントします。使い方はあなた次第だぞ、集めてみてね。それでは早速参りましょう。今週のメッセージテーマはこちら、まるまる歴何年ですか。はい、はあ、ママ歴とか趣味歴とか推し活歴などなど、今週は皆さんが長年続けているまるまる歴エピソードを募集してみましたよ。
いいです ね、
ねえ、うん、元カリさんはあれね、はいはい、やっぱ芸歴がね長いですね。
芸歴長いです ね、 ねえ26年ぐらい、でも部活やったり受験したりして休んでるので、活動期間キュッと短くしたら、うん、まあ、3年半ぐらいです。
いやいや、ちょもっとやってる。
キュッてしたらそんなもんなんで、ずっと新人だと思ってやってます。
私いやずっと見てるよ。
ありがとう。バービーさん何年ですか。はい、
20年行ってないと思います。
あ、本当ですか。
はい、多分行ってないじゃないかなと思いますね。ハライチを検索してみてください。
あ、同期なんですか。
はい、同期なんです。はい、いつも自分は分からなくなっちゃうから、うんうん、はい、いつもハライチに聞いてって言うんですけど、
私品川庄司さんが1個上とかの先輩だった気がしますね。
NSC 東京1期生じゃん。
なんか違ったかな、なんかそう教えてもらった気がしたんですよね。
すごー、みんな姉さん言っちゃうよ。
いやいやいや、3年半ですから。
すごいね。いやいやいや、だって王様のブランチだけでも3年以上やって。
やりました、本当だ、3年半やってます、
うん、あ、じゃあもう3年ひょっとしたら3年で9 みたいな
のも全然。でも週1の4時間半ぐらいの稼働だから、うん、それギュッとしたらやっぱり半
年ぐらい、はい、そこギュッとしていいの。
いいの、ギュッとしちゃうの。そうなんだ、うん、
すごいね、ちょっと、まあ、芸歴がやっぱね、指標としては芸歴って分かりやすいんだけど、
う
ん、
そうですね、
まあそんなものだけじゃなくとか、趣味歴とかなんかね。
趣味歴は、うん、編み物が4ヶ月。
あ、結構最近。
最近です。
あ、
お正月に始めたので。
ええー。
そうです。でも多分こっから40年とかになるんじゃないかなって予感してます。う
ん、ハマったんだ。
すんごいハマってます。
何がいい？
頭の中がとっちらかりタイプなので、うん、指先動かしてると瞑想してるみたいになって気持ちいいんですよね、うん
う
ん
うん、お
ー、それで気持ちくて糸かわいくて布になって最後着られるっていう、う
ん
う
ん、おー、
ずっとかわいい、ずっと楽しいってなって。
そういう感じなのね。
そうなんです。
いや、なんかやっぱ編み物好きな方って、うん、すごく何か他で必死に生きてる人が編み物にはまるっていうイメージが私勝手にあって、
面白い。
あれ、アスリートの方とかでも編み物途中でやってる方とかね、いましたよね。
それこそ最近で言うと、韓国のアイドルのルセラヒム、うん、ルセラヒム の、 あの宮脇さくらさんとかも編み物を始めて、それを TWICE のメンバーの方にあげたりして、
うわ、
もう世界中でかぎ針が流行ったみたいな、わ、彼女の影響でっていう。
そうなんだ、
うん、若者だから今結構編み物してるみたいです、
バ
ービーさん趣味って何かあります？歴、
趣味は何もないんだけど、うん、私ね、うん、この何々歴、うん、何年ですかって考えてみたの、自分って何だろうって、うんうんうん、私は爆食だなって思ったんですよね。
量を食べる、爆食、
爆食い、
うん、
暴飲暴食。正直、うん、知識だけはものすごくなってきてですよ、年々。
だってバービーさんの献立全部美味しそうだもん、うん、いつも。
いや、ありがとう、ね、なんていうの、うん、ダイエット&リバウンドの王様じゃないですか、私。
本当、経験値半端ないと思います。
経験値半端なくて、うん、すごく知識だけは溜まっていってんだけど、うんうん、全然やっぱそのたまに暴飲暴食しちゃうっていう癖が治らないっていうのが、うん、私の今の体を作り上げてると思うんだけど、最近っていうかね、私こう見えて 小麦粉を控えたいと思っているタイプなの、
うん、
思っているのよ。
思っているけどやっては
ないんだよね結局ね。あのさ、デイリー山崎知ってる？
知ってますよ、当たり前じゃないですか。日本人みんな知ってますよ。
デイリー山崎の店内調理が充実しているタイプのお店って、うん、魔界なのね。私この間初めてこんなに充実してるのっていうデイリー山崎行ったんだけど、
うんうんうん、
もうちょっとなんかびっくりしすぎてテンション上がりすぎてすんごいパン買っちゃったの。店内調理めちゃめちゃ美味しいんだね、あれね。
店内調理のパンが種類豊富ってことなんですか？
そうなの。でお客様が選ぶランキングとか書いてあるのね。
いや、そそられる。え、その時どれぐらいパンを買って帰られたんですか？
パンは5種類ぐらいで、
5種類
と、あとそばとお弁当買って、 お弁当も店内調理なわけ。
美味しそう。
でおにぎりも最近1個400円とかおにぎり屋さんとかするじゃん、
うんうん、
全然100円台200円台でもうでっかい手握りみたいな感じのおにぎり置いてあってやばいと思って、私たまたま竹芝店に行ったのその時、
うんうんうん、
知らなかったんだけどこんなに店内調理が豊富だなんて。
へ、
行ったらあの、うん、アンパンに竹芝っていう焼き印をしてあるやつがあって、
すごくいい、
すごい、デイリー山崎すごくないってなってすごく感動したんですよ。
その時竹芝店に立ち寄った時は、うん、あ、なんかお昼買おうかなとかそういう目的で入ったんですか？
あのね、ちょっと全然話変わるんだけど、
う
ん、この間給湯器壊れて家の、
で
やばいお風呂入れないってなって、で温浴施設ちょっと足を伸ばして、
うんうんうん、
ちょっと純天然温泉のところに行って、
うんうん、
帰りちょっとそばでも食って帰るかみたいな、うんうん、行った時にデイリー山崎が、何ここ、魔法の国なんですけどってなって入った時に、
なるほど、お風呂に行った帰りいろいろブラブラしてたら出会っちゃったんですね。
出会っちゃった。竹芝って焼き印をしてあるパンあるからこれ何と思って、ちょっとそうなんですよ。そこでもう夜中11時ぐらいにパンを5個おにぎり全部食べちゃって、
私思うんですけど、うん、そのお腹が減ったとか食べたいとかってその欲求よりも、
うん、
どんな味なんだろうってその好奇心がバービーさん強いんだと思います。
それ、ね、そうなのよ。なんかもう一口だけ食べよう全部ぐらいに思ってたのね、
うんうんうん、
そしたら全部美味しく食べちゃったんだけど、ま、みんな言うよ、暴飲暴食は栄養素の不足ですと、うん、何かが足りないと何かを補うために過食に走るんですとかって言うわけ、みんな
言いますね。
それをちゃんと踏まえて栄養バランス考えて食べて衝動的な過食はしなくなった、
うんうん、
でもうずうずしてしまう好奇心をそそる脳にダイレクトに来るようなビジュアル見ちゃった時にはもう興味そそっちゃって、
だから私それいつもバービーさんの話それ聞くと研究者としての血なんじゃないかなと思ってます。
研究者、
そう、掘り下げ好きですもん。
あ、でも、ね、
知りたいっていう、
わかる。なんかそうなって食べて、うん、デイリー山崎のことを深く知りたくなったもん、ね、
やっぱり、
うん、
歴長い、歴というかもうそれは特性に入ってきますね。
そうなりますね、うん、暴飲暴食歴ですね、
うん、
はい、22年ぐらいです。
長い。
どうにかしたいです。
バービーとお心理研究所、
バービーとマンスリーパートナー、そしてリスナーの皆さんは研究員、いろんな体験からたどり着いた心理をシェアして気持ちよくご機嫌に生きていこうというお心理トークプログラム、毎週水曜日朝8時にはオーディブル限定番組、バービーと秘密の人生相談所のポッドキャストも配信中。バービーとお心理研究所、パーソナリティのバービーと
マンスリーパートナーの本狩谷由衣香です。
引き続き今夜のテーマは〇〇歴何年ですかです。
はい、
イエーイ、メッセージをイエーイとか言って紹介してまいりますよ。
お願いします。
早速、リスナー研究員の笹子さん、私は体ゴシゴシ洗わない歴10年です。
お、
体を洗わないとやばい女と思われそうですが、
うん、
体は主にシャワーで流すだけ生活をしています、
うんうん、
タモリさんや福山雅治さんがそうしているとかいう話をテレビで見聞きして以来、
うんうん、
めっちゃ経済的だし楽ちんと思って続けているのですが、
うんうん、
ボディーローション使わなくてもいいししっとり肌になったかもしれないです、
うんうん、
もうゴシゴシには戻れません。タモさん、マシャ、ありがとう、わらわら。あー、ボディケア、
手で体を洗うということですか、
うん、あ、そうですね、多分ね、私も 笹笹子さんと同じです。
私もです。
あらまあ、
はい、私も全く同じです。
どうしてる？
タモリさんが言ったと思って、う
ん、やっぱタモリさん
だと思って。
タモさんは文化を変えるよね、うん、
本当ですよ。日常を変えてくれました。人生を変えました、ね、タモさん、
うん、ボディーソープは使う？
日によってです。体調とか、うん、あと日焼け止め使ったとか、ファンデーション塗ったとかって時は使ったりしますけど、
うん、
毎日毎日じゃないかもしれないです。
シャワーでシャーっと、
そうそう、で手でなでなでして、うん、使う時は泡立てて、うん、なでなでするって感じです。
もう全然私も同じ感じで、デリケートゾーン用ソープ、
うんうんうん、
で本当に右手でお股シャッ、脇シャ、脇シャ、じゃあ、だ三点だね。脇一二お待てみたいな。ちょちょちょ。
なんか新しいダンスの振り付けみたいでしたね今ね。
そうですね、そんな感じでさーっと流すぐらいかなっていう感じ。う
ん
う
ん、洗いすぎもなんかね良くないとかって聞いたりしますよね。
うん、そうなんだよね。だ逆にその湯船にがっつり使う時になんか汚れが出てるような気がしてます。
毎日湯船派ですか？
結構毎日湯船派。
おお、素晴らしい。
乾燥する人にとってはあんまりね良くないかもしれないけど、うん、
毎日湯船？
毎日湯船
乾燥するんですか？
湯船長いこと使ってると乾燥します。
へえ、
う
んうんうん、
そういう時はなんかねちょっとね、
だからだ、私毎日使ってるもん、うん、夏も。
あ、乾燥しない？
すごい乾燥するなと思ってたそれだ。
なんか お湯がやっぱなんかすごい
抜けてくのかな。皮脂を抜けていくんですかね。
だいぶ違う気がする。
本当ですか？ありがとうございます。
でもちなみに、
うんうん、
夫がめちゃめちゃゴシゴシ派だったんですよ、
はい、
で背中のニキビとかが結構あったんだけど、
うんうん、
絶対洗わない方がいいよって言ってゴシゴシ派やめたんですよ。
背中のニキビがあるからこそ、うん、ゴシゴシしたくなるじゃないですか。
いや、
そこをしないってなったの？
絶対しない方がいいって言ってそっから劇的に背中のニキビが綺麗にな
った。
すごい。ゴシゴシやめて、
うん、
でクリームもちゃんと保湿用のクリーム、
うんうん、お風呂上がりに塗ってあげて、
だったらもう全然違う、全く別物になりましたよ。
さすが、肌百戦錬磨でいろいろチャレンジしてるバービーさん。
いやでもゴシゴシって結構リスキーじゃないって思って、
やっぱ負担があるんだな。でも私皮膚科に行って
うん、
私ターンオーバーがあんまり上手にできない時に、
うん、
お嬢って言って、うん、もう結構ゴシゴシやんなさんたって言われました。
やんなさんな？
やりなさい。
え？
その皮が基本的にきっとみんな生きてる中でちょっとずつポロポロ向けて生まれ変わってるところ、私の肌は頑固で絶対向けないぞみたいなチームがいるみたいで、そういうところに関しては湯船に浸かった時にちょっと指の腹で顎とかキュキュキュとかおでことかキュキュキュって言うとちょっとニキビ予防になるからやってごらんなさいって言って、あーいって言ってやるようにしたらちょっと良くなったりしましたね。
そうなんだ。
うん、だタイミングとか体質によってはあるのかなって今思いました。
本当だね、
うんうん、
人それぞれっていうかなんかいろいろあるね。
本当アプローチが多い。
先生にお嬢って呼ばれてんの？
はい、そうです
そこ気になっちゃったけどちょっと
この間も日曜のラジオでお嬢って言われてた、みんなお嬢ってざわついたんですよ。
ざわつきますよそれは。
一応先生に報告しといた方がいいなと思って、うん、この間行った時に先生すいませんってこの間先生にお嬢って言われてることを言ってしまいました、うん、ラジオでって言ったら、うん、あらいいんじゃないってお嬢以外何があるのって言われました。今日女のめちゃくちゃかっこいい先生なんですよ。
あ、そうだ、はい、今日女にお嬢って呼ばれた。
もうしびれてます。いい、ね、毎月。
それはいいですね、
はい、幸せです。
あ、いい、やっぱ呼び名っていいよね
大事です。バービーさん何がいいですか、今日からお嬢って呼びましょうか。
あ、近くにね、
うん、
近所に元ホストの方がやってるたこ焼き屋さんがあるのね、うん、ちょっと設定ぐちゃぐちゃなんだけど
なんかドラマのさ、キャラクターで出てきそうなぐらいキャラが濃い。
そう、その方は地域を守りたくって、地域の子どもたちに目を向けたくってホスト辞めてたこ焼き屋さんをやってる。
いや、かっこいい。
ものすごい生き方かっこいい元ホストなんだけど、
うん、へー、すごい
その、たこ焼きの元ホストのお兄ちゃんは、うん、姫って呼んでくれる。
いや最高。そこ常連さんなんですか、たこ焼き屋さん、
はい、
行くとどんな感じで接客されるんですか。
え、姫今日何飲む
いや、ホストもうちょっと残ってるんだ。
そう、ちゃんと ホスト接客してくれる。
楽しい。そこでどうですか。楽しいですね。
あ、もう家の近所で、で商店街なんですよ。古い下町の商店街、そこでポツンとやってて、で子供の描いたクレヨンで描いた絵とか貼ってある。
いいお店。
そう、不思議なお店ですよ。
すごい面白い、はい、
面白い。そうそう、そういうところで姫
たこ焼き買うときは姫
で、あ、夫はダーリンって呼ばれてダーリンは何飲むつってで、ちょっとダーリンには飲ますのダーリンいけるっしょとかつって
さすが元ホスト、
はあ、飲ませてくれます、
いいお店ですね、
はあ、そういうのあるといいですよね、近くね、続きましてリスナー研究員のおかんちゃん。
はい、
私はウーロンハイ歴15年です。 お酒を飲み始めた頃は可愛いチューハイ、かっこキウイサワーなどを飲んでましたが、ウーロンハイが一番長く飲み続けられると分かり、友達との飲み会ではもちろん、クラブに行ってもウーロンハイ、バーではウーロンハイ濃いめでオーダー、バーテンのお友達にもここでウーロンハイ濃いめを頼むのはあいつしかいないと言わせるほどウーロンハイの女です。
へ
ー、今でも子供たちの送り迎えがない日は17時を定時にウーロンハイを飲み続けてます。
うわ、
これからも飲み続けます。いつかバービーさんと飲み明かしたいです。お
お、15年、そりゃすごい。
あー、ウーロンハイは確かに私もど真ん中ですね。一旦
ウーロンハイというのは、ウーロン茶と焼酎、
そうですね、焼酎、香類が多いかな、ウーロンハイだと。なんかこう芋焼酎とか米焼酎とかそういうんじゃなく、香類の焼酎と割ってるのが多いんじゃないかなと思いますね。
へ、
私も、あ、まあ、センターはウーロンハイ、
センター、
センターウーロンハイ
ですね。ど真ん中ウーロンハイ、
ど真ん中ウーロンハイ、で、みんなだいたいビールから行くんですけど、その日の気分に合わせて私はワインから行ったり、逆にワインから行ってウーロンハイに次行ったりとか。
私飲まないからあんまりあれですけど、はい、そういうのはちゃんぽんというのではないんですか。
あ、そうですね。
酔わないんですか。
酔いますよ酔うために飲んでるじゃないですか
そっか、いいんだそれで。
そうです、そうです、ちゃんぽんです。
チャレンジャーですか、いろんな味を、
めちゃめちゃチャレンジャーする。最近だと何、山椒とかね、山椒のクラフトジンとか、柚子とか、お茶とか、そういうなんか香りフレーバーがなんかこう目指しいのとか絶対いっちゃうタイプです。
へえ、もう沼じゃないですか。
そうですよ、もう足らないです。
何が、
肝臓が
肝臓
足らないですよ。
大忙しですね、バービーさんの肝臓。
そうなんですよ、だからもうちょっとねお酒強かったらなって思いますけどね。
お酒強くない方でしたっけ。
まあ、強いんだと思います。
ですよね今どういうことだと思いましたけど
いやいや、無尽蔵にこう行けたらかっこいいじゃないですか。
あ、そうですね、
あの味だけ楽しめるとかね、
ずっと変わらない人とかいいですよね。
ね、本当に。
私は下戸ですけど千鳥足タイプなので。
どれぐらいの量だったらいけます。
一口で多分1週間ぐらいセリフ覚えられないです。
え、あら、それは大変。
はい、
それって最後に飲んだのいつ。
20歳。って言うとみんなにお前いつから飲んでたんだよって言われるんですけど、20歳から飲んで20歳でやめたんです。
あ、そうなんだ。
そうです、そう
です。たまに、
あ、たまに、いや、ただ25ぐらいの時も飲んだかもしれない。じゃあ一口とかそんな感じです。あ、
そうなんだ。
日本酒27の時一口とかそんな感じです。もう10年ぐらいは多分飲んでない気がしますね。なんですか、なんですか。
なんか、飲んでみたいですね
だからバービーさん家行った時は飲んでないけど、すっごい酔っ払って、
あ、
コキ、あの日、
コキみんなから 出るアルコールのコキで、
そうコキとムードで、もうなんかタクシーの帰りのなタクシーの時グラングランで。
それやばいよ、やばいよ言い方したんじゃない、それ大
丈夫かなすっごい楽しかったですよ。
本当ですか、うわーすごい。そんなに繊細だとね、なかなかかなり迷惑な酔っ払いたちだった気がするけど
いや愉快でした、
愉快でした、
大変楽しかったです。
また来てください。学び
がありがとうございます、はい、この間マネージャーさんにも、ありがとうございました、以前はご一緒させていただいてって言ったら、桜が咲きましたね、宴ですねかっこよすぎるだろバービーチームと思ってお酒に対するそのなんて言うんですか熱量素敵だなと思って。
お酒と花見に関してはすごい熱量が高いですよ、お花見はもういろんな人呼んで 毎年やってるんです。
なんか飲み行きましょうとかどうですか、はい、じゃなくて、はい、ほぼ真顔でかなりクールな顔で桜が咲きますね、はい、引けてるこの誘い方とそうですねって言ってぜひぜひって話をして、
なんだっけ夏目漱石の
本当本当そんな感じですよ、
月が綺麗ですねみたいな、うん、
詩人でした
そうですね、
はい、バビマネさん
飲みましょうという意味です、うん、
いい意味が桜が咲きましたね、
はい、皆さんもぜひ使ってみてください桜が咲きましたねって感じで
「バービーとお心理研究所」
ビートお心理研究所、あっという間にエンディングです。
本当に光の速さで終わりましたね。
早いですね。
早いです。
水分補給大丈夫ですか？
飲みました今ました
塩
塩よ干しました
干しましたね、
一口いただきました。
はい、取りながらぜひ水分を。
ありがとうございます。
はい、お心理研究所ではリスナー研究員の皆さんからのメッセージを大募集中です。メッセージテーマは番組公式 LINE と X でお知らせしています。
LINE アプリからお心理研究所で検索してお友達登録をお願いします。
メッセージはもちろんメールでも受付中。アドレスはお心理アットマーク tbs.co.jp。 お心理の綴りは OSHINRI です。
採用された方にはお心理まんまるステッカーをプレゼント。皆さんからのメッセージお待ちしています。
そしてバービーとはみ出しお心理研究所はこの4月よりディープにリニューアル。オーディブル限定のポッドキャスト、バービーと秘密の人生相談所に生まれ変わりました。ありがとうございます。こんなこと誰にも相談できないよなとか、誰かに相談するまでもないけど気になってしょうがないのとかとか、あとちょっとお悩みでも大丈夫です。今月は元カリアユイカさんと私が心の扉をガバーンと開いてリスナー研究員さんのお悩み受け止めてございます。
はい、
はい、受け止めてございますよ。
バビラとモビラが全開です
ね。え、ね、モビラは本当に開けるのを躊躇して
開けてよかったんだろうかと思ってますね。
ちょっとこれは本当に門外不出の回になりそうです
本当秘密です、
はい、相談事のジャンルは問いません。ぜひ秘密の人生相談所であなたのお話じっくり聞かせてください。こちらは水曜日の朝8時に更新です。
はい、
最後にお知らせなどはございますか？
日曜日朝8時からワンジェイという番組やってます。こちらもよろしくお願いします。
はい、
ありがとうございます。
しっかりワンジェイチェックしてね。
はい、
というわけでバービーとお心理研究所、今夜はここまで。お相手はバービーと
元カリアユイカでした。
オーディブル限定バービーと秘密の人生相談所も聞いてね。